記事にできない金融裏話。
結局生き生きとその推でよかったみたいな風になってる会社っていうのは、まあ実態としてあんまり見たことがなかったっていう原体験があって、はい、仲介する人も
やや橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本さん、最近地方取材はどのあたりを行かれてるんですか？は
い、行きました。富山に行きまして、以前フェルベールっていう、はい、プリンをですね、このコーナーで、コーナーか分かんないですけど紹介したことあると思うんですけど、はい、今回はですね、サバ缶ならぬブリ缶。
あら、珍しい。
ブリってあれですね、寒ブリとか言いますよね。
はい、
富山の地方だと氷見の寒ブリって言って、これからのね季節多分ね、一瞬のあれになってくると思うんですけど、
出世魚ですね。
富山はですね、戦時中軍需工場があって、はい、爆撃されまくったんですよ。でそれをね乗り越えたのが、富山の迎賓館って言われている、はい、富山電気ビルディングっていうのがあるんですね、うん、文化的なこの指定を受けてるんですけど、
はい、
でそこのですね、昭和天皇陛下とか今の上皇陛下もお泊まりになってて、オムライスが美味しいんですけど、そこがですね、山田家って言ってですね、北陸電力の創業家ですね、はい、山田家、山田一族なんですけど、そこがこの富山電気ビルディングっていうのを富山の迎賓館として、作ったということなんですね。ここの道田シェフって人の監修のもと、はい、そのブリ缶っていうのをですね、ちょっと売り出そうっていうことで、この間ちょっと行ってきまして、食べてきました。
いかがですか？
美味しいです。パスタとかに和えるとね、これバッチリで、それともう一つね、ちょっとね、ここの山田直成常務っていうね、面白い方がいらっしゃるんですね、この電気ビルディングのね、
はい、
でその方にね連れてっていただいたですね、岩瀬エリアっていうのがあるんですよ。富山の駅から見ると海の方なんですけれども、2020年の3月に、はい、富山って路面電車が走ってるんですけどね、これ南北で走ってるんですよ、富山の路面電車って、はい、これが富山駅で、2020年の3月南北の路面電車が接続したんですね、
はい、
でこの路面電車で、岩瀬エリアまでもう一気通貫で行けるようになったんですよ。でただここからコロナに入ったんです、
はい、
でその時に海外に行けないですね、日本のその、富豪というか金持ちの方々が
行動範囲ね限られてましたから、
富山行こうよみたいな感じで、この岩瀬エリアに実はちょっといろいろ出没してたらしいんですよね。
そんなに魅力のあるところなんですね。
いや、それでもともとここですね、はい、北前船って言って、江戸時代とか山形の酒田から、はい、北海道の十勝からこれ昆布引っ張ってきて、でお米と一緒にいろんな地域の海産物とかいろんなものの特産物を、大阪まで運ぶみたいなですね、はい、北前船っていうのがあったんですけど、
はい、
ここのその泊まる、ここがちょっと停泊するところがありまして、海鮮問屋がいっぱいあったんですね。
発展してたんですね。
そうです。でその海鮮問屋を、はい、いわゆるリノベーションして、素敵なエリアにして、はい、聞き酒巡りとかカフェとか、そういうのがですねいっぱいあるんですよ。
レトロな街、
レトロだけどおしゃれなんです。
お
ー、これがですね岩瀬エリア、ここの、増田酒造店っていう、この、増田さんっていう方がですね、
はい、
ここをどんどんどんどんポケットマネーも投じながらリノベーションしてって、すごくねここに素敵なエリアになってるんです。ご紹介いただいた山田常務、これオムライスタダでこれを食べさせていただいたんですけど、
はい、
あと富山銀行の中沖頭取、あとね連れてっていただいたのはビルメンテナンスのねアルコットって会社があるんですけど、はい、この番組をねちょっと聞いていただいてる矢沢副社長、
矢沢副社長ありがとうございます、
ありがとうございました。はい、
そうなんですね。じゃあ地元の方が一押しのところに行ってこられたということですね。
そうです。ぜひ、
ね、皆さんお近くに行かれた時には行かれてみてください。
リスナーの方も行かれてください。
はい、さて番組後半、橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして、改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださるんですね。今回のゲストはソーファンの取締役 CSO の手栗圭介さんです。
はい、手栗さんはですね、はい、今おっしゃっていただいたそのソーファンという会社を立ち上げた創業メンバーの一人なんですけれども、
はい、
このソーファンという会社は地元のです ですね、地域金融機関出身の3人組がこれ作った会社なんですね、
はい、地域機関のバンカーの方なんですね、うん、そう元
で中小企業の今後継者問題っていうのが、はい、問題になってるんですけど、はい、自分たちがその中小企業の経営を引き継いでいこうと自ら事業者になっていこうとつまりその創業家のオーナーのこの家業っていうのももちろんあるんですけども、その家業っていうものを事業にすることで従業員の方々もちゃんとこれ教育して、はい、ちゃんとこの利益がずっとこれ生み出せる会社にしていこうよというのをですね挑戦している面白い会社挑戦なんですよね。その話をですねちょっとじっくりとお伺いしていきたいなと思います、
はい、後ほど皆さん楽しみにしてらしてください、はい、それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
待ったなしの事業承継問題。
よく最近ね、事業承継問題について聞かれますが、はい、やっぱり深刻なんですか。
これ中小企業の、まあ、事業承継問題ってことなんですけど、はい、これ中小企業庁のですね調査結果みたいに出てるんですけど、はい、2000年、まあ、今からだから二十数年前ですよね、
はい、
の中小企業の経営者の平均年齢はですね、はい、50代なんですよ、うん、でこれがですねなんと20数年経って今60代から70代ぐらいになってきてるんですね、
はい、
つまりこの20年間ぐらいですね事業承継がほとんどできてないっていう会社がものすごい多いんですよ。
そのまま続けて経営されてらっしゃるんですね皆さんね。
後継者が、まあ、未定だってことなんですよね、
はい、
でどれくらいなんだろうってことなんですけど、中小企業とか小規模事業者の方々まあ、250万人ぐらいとか言われてるらしいんですけども、はい、その、ね、約半数ですね127万人ぐらいの方々が後継者が未定だと、
はい、そんなにいらっしゃるんですか。
127万社っていうと、多分日本の企業の全体の3分の1ぐらいなんですよね。これ後継者いないわけですよ。
深刻ですよね。
これ結構深刻なんですよ。企業は中小企業一体どうなってんのっていうと、
はい、
倒産って、まあ、実はこのコロナの中ゼロゼロ融資みたいなものですものあってですね、そんなに、激増してるわけじゃないんですね。今8000社とかですねそんな感じなんですね。若干 の、まあ、増加みたいな感じなんですけど、
はい、
むしろこれ高水準なのが休廃業なんですね。休業と廃業です。
赤字ではないのに、
赤字じゃ ないんだけども、この後継者がいないんでもう事業畳みますみたいなのがですね5万件弱ぐらいあるんですね。これかなり高くなってきてて、
はい、
でそれがですね、いろんなこの中小企業がですね大企業の下請けとかですね孫請けとかそういうところを支えてるわけですよ、
はい、
サプライチェーンが寸断されちゃうんですよね。これ結構大きな問題になってくるよねっていうことなんです。この事業承継問題なんですけど、もちろんこれ国もですね、何もしてないわけじゃなくて、
どういうふうな取り組みをしてるんですか、
うん、まあ、じゃあどういうのがあるのかなっていうのを調べてるんですよね、
はい、
で理由をいろいろこれアンケートとかで聞いてみると、
はい、
まあ、一番大きいのがですね、誰かに継いでもらいたいと思っていないっていうのが 45%、まあ、これも多分いろいろ理由があると思うんですよ、うん、この事業の見通しがないからもう継いでもらいたいともそもそも思ってないみたいな方々、
はい、
あと事業に将来性がないっていうのが 22%、うん、あとは子供がいないこれ 12%、はい、あとは子供はいるけど子供に継ぐ意思がないこれが 10%、
うん、悩ましいですね。
でも、やっぱりですね3割ぐらいが、うん、事業が成り立つかもしれないが、もう後継者が不足しているのでこのままじゃ難しいと。
もったいなくないです
か。もったいないですね。でそもそもその事業承継なんですけど、
はい、
じゃあその親族内承継っていうのがですね多分一般的に思いつくと思うんですよ、まあ、オーナー一族の中で、承継していくと、まあ、これはですね、まあ、小さい頃から、お前が継ぐんだぞとか言われてですね心の承継っていうか、まあ、心の準備がしやすいよねっていうメリットはあると思うんです。
ずっと背中も見てらっしゃいますしね。
そうですよね、であと事業承継でまたこういう形態もあると思うんですよ。従業員の方がその承継するっていうケースもあると思うんですよ。あと事業承継っていう形にはまあこれなるんですけど、
はい、
いわゆるこの M&A ですよね、M&A によって、社外の第三者 に株式を譲渡することで、この事業を承継していくっていうやり方ももちろんあると思うんです。
はい。
うん、で、これは、親族とか、社内ですね、社内の従業員に適任者がいなくても、広く経営する候補者を選べますから。
マッチングをさせる。
うん。うん、なので、まあ、選べるよねっていうところは確かにあると思うんです。
はい。
で、あと、現状ですね、M&A のこの仲介業者さんがいらっしゃるんですけど、まあ、ちゃんとやってるところもあると思うんですけど、はい、やっぱり、いろいろ地域回ってて、耳に入ってくるのは、マッチング狙い、マッチング手数料狙いの、その、M&A 仲介っていうのがやっぱ散見されてですね、うん、で、結果、企業価値の向上だとか、まあ、従業員の、その、いわゆる育成だとか、地域経済への、まあ、責任を果たしていくだとか、そういう影響を、どうもやっぱ軽視しているような、M&A すればいいんだよね、みたいな、そういう。
地域に裾野が広がっていかない
そうなんですよね。そういうのが、やっぱり現実ある。で、国の機関として、事業承継引き継ぎ支援センターっていうのがあるんですけど、はい、これもですね、国がやってるので、まあ、1600件とかですね、そんな感じ、まあ、1700とかそんな感じでしょうね。で、民間がその事業承継をやってるケースは、まあ、大体4000件みたいな感じで、とてもとても、でここからじゃあどうしていくのっていうことがですね、これ問題になっていくと思うんですよ。で、事業承継をこれやっぱりその支援しようっていうサービスも始まっていて、はい、フィーモっていう会社があるんですよ、
はい、
フィーモっていう会社があって、これはですね、アメリカとかではよくあるんですけど、ファミリービジネスをサポートする会社っていうのがあるんですよ。実はですね、アメリカより日本の方が100年企業、はい、200年企業多いんですけど、資産管理とか、
はい、
なんかその節税対策しかやってないんですよね。
ああ、そうなんですね。ピンポイントですね。
そうじゃなくて、そうじゃなくて、じゃあ後継者をどういうふうに選定するんだとか、
はい、
この後継者をじゃあ留学させる時の費用は、これは誰が見るんだと。これやっぱり親族の中で、株を持ってるなら、みんなが拠出すべきじゃないですか。
なかなかでも親族間だとそこまで見えてこないですよね。
これをですね、ちゃんと声の大きいものが決めるとかじゃなくて、これをね、言語化して、
はい、
これ家族憲章っていう、これ憲法みたいなものに、まあ、ファミリー憲法みたいなものにまとめて、
見える化するんですね。
で、これを5年後に、はい、まあ、ちょっと残念ながらお亡くなりになる方もいるし、5年経ったら成人になる方もいらっしゃる。
はい、
なので、5年ごとにこれをリバイス、改定していくんですね。更新していく。この家族憲章っていうもの。これを言語化していって、そうすると、例えば、この家業を継ぐ、次のじゃあ長男がですね、
はい、
俺は実はこれまで話してなかったけど第二の創業を考えてるんだみたいな、こういうサービスも始まってたりする。一方ファンドもいろいろこれ出てるんですよね、
はい、どんなファンドなんでしょう。
プライベートエクイティファンドとか、
はい、
サーチファンドとか。これプライベートエクイティファンドっていうのはもちろん買収するんですけど、やっぱり 2年から5年ぐらいで売却しなきゃいけないので、どうしてもですね、やっぱりリターンを出さなきゃいけないみたいな感じで、長期ビジョンでやっぱり動けない。
出口が決まってるから、うん、
で、あと利益にこだわりますから、小規模企業は対象外、
はい、
あとこれ地銀とかでもこれサーチファンドって言って、
はい、
いわゆるこの経営者が見つかるまで、ブリッジっていうか、まあ、つなぎでですね、一応持っとこうかみたいなのもあるんですよね。で、これも結局は長期的なコミットが難しいですし、まあ、サポートはどうしてもその人材とかですね、販路の紹介とかそれぐらいになっちゃって、サーチファンドもまだ十分と言えないなと。で、そこでですね、ちょっと後ほど今日はお話お伺いしたいんですけど、株式やっぱ買い取ってしまって、自らこの事業をやっていこうと、経営者になっていくんだとっていうですね、これ動きも一部に始まってるですね。で、これがですね、どういうふうなことになってくるのかってことなんですが、まあ、事業承継問題が、じゃあこれなぜ難しいかっていうと、
はい、
やっぱり、事業を継ぐ方の立場になって考えるべきだと思うんですよね。
はい、
そうすると、やっぱりその将来性が見込めないから事業を引き継がないと。いわば、利益を生み出す力、稼ぐ力っていうことをどういうふうに引き出すことができるのかっていうところに、
はい、
まあ、政策とか支援も、そこにもやっぱり目線を向けないとですね、なかなかこの事業承継問題というのを解決の方に、いい方向に導くことは難しいかなというふうに思います。
今回のテーマは待ったなしの事業承継問題ということで、橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト手栗圭介さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。今回のゲストはソーファン取締役 CSO の手栗圭介さんです。手栗さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはじめに手栗さんのプロフィールをご紹介いたします。 手栗圭介さん、1983年滋賀県のお生まれです。地元の金融機関にてコンサルティング部門の立ち上げに関わられ、ご自身も400件以上の事業承継を支援されました。その後、中小企業支援施策の企画、実行、人材育成などに取り組まれ、2021年に金融機関出身の3名でソーファン株式会社を共同創業。事業承継に悩む企業の株式を買い取って永続保有し、地域を支える企業への成長を目指して、自ら発掘した後継者候補と共同で経営を行っていらっしゃいます。全国の金融機関とも連携して、現在14社を事業承継していらっしゃいます。
よろしくお願いします、テグリさん。
よろしくお願いします。
すいません。まずですね、ソーファンっていうのは、英語でSOFUN って書いて、まあ、英語で言うとソーファンってこれ読めるんですけど、
はい、
どういう名前の由来なんですかこれ。
楽しくやろうよと。
あ、中小企業をもっと楽しくしようよという。
そうですね。あとその事業承継もそうですけど、うん、ま
あ、
ちょっと閉塞感があったりとか、
まあ、我々、あ、そうか、なるほど。ということはソーファンじゃないわけですね。その楽しくないわけですよね。
そうなんですよね。空気感がですね。
はあ、
はい。
それちょっと地域金融機関の、まあ、地銀のご出身ということなんですけど、銀行員時代に見てたその世界観というか、この中小企業のっていうのは どういうじゃあ風景が見えてたってことなんですか。
やっぱりそのこう高齢化ね、昔そのイケイケで、
はい、
まあ、独立してやるぞって立ち上げられた方々の会社が大きくなっていって従業員も抱えて、逆にこう自分がね年になっていかれるんですけど、いざでも辞めようと言っても辞められるもんでもないですし、じゃあ継いでくれる人が自分が若い頃のようにまあやる気を持ってやってくれるような人がなかなかいるわけでもないですし、そういう世の中でもないし、まあね、都会の大きな会社で働くのが良しとされるような、まあ、世界観っていうかですね、そういう世相になってきているので。
なるほどですね。
なんでまあ潰せないから誰が継いでくれないかなみたいなところっていうのは結構多いんじゃないかなと思いますね。
で、銀行員はどういう関わり方をしてるんですか。銀行員のなんかできることと銀行員の限界っていうかですね、
まあ、結局こう外部の人間ですし、
はい、まあ、外部ですね、
まあ、一人何十社ってね担当先を持っていて忙しいので、うん、一社一社にそんなに時間もかけられないですし、うん、あと債権者と債務者っていう関係がどうしてもあるので、あ、まあ、何でもかんでもね心を開いて話していただけるわけでも実際
ないと、
ない、まあ、自分は開いてもらってると思っててもですね、
はい、
まあ、やっぱりそこはその立場の違いが、
お金を回収されるんじゃないか
っていう、ね、そうなんですよね。やっぱりそういうのはあると思いますし、うん、まあ、手数料をねどうしてもいただいてどうこうっていう話もなるので、うん、まあ、そこでその中にどんどん入っていって、まあ、外野から見えている世界と当事者になった世界って全然違いますんで、
やっぱりそこなんですね。
そうですね。
銀行はやっぱり外野であって、
はい、
で、じゃあ内野に入んなきゃダメだなっていう問題意識を、
はい、
じゃあ銀行員時代になんかふつふつとなんかそれがですか出てきたっていうことなんですか。
そうなんですよね。私はもともとそのいい銀行員って、はい、お客さんのビジネスの一部だってやっぱ自覚、うん、している人なんだろうなと思ってたんですね、
はいはい、
で自分たちのお金を使ってもらうためにこう売り込むとか、
はい、
そういうことではなくて、うん、まあ、先立つものがなければ事業は成り立たないということはお客さん このビジネスフローの一部なので、まあ、その自覚を持ってビジネスパートナーとしてやった成功体験がある人っていうのは素晴らしいこう先輩方になっていかれてるんだろうなっていう思いがあったので、そういう人を作りたくて、まあ、いろんな中小企業支援の施策を作って、うん、
はい、
まあ、具体的に言うと人材紹介だったりとかコンサルもそうですし、うん、デジタル化の支援とかですね、こんなのってサービスの売り込みじゃなくてお客さんの事業の課題とかビジネスフローとか、うん、業務フロー、下手したら業務フローとかですね、
はい、
こんなことまで足首突っ込んでいかないと具体的な提案ができないので、まあ、それを、まあ、手数料が結局ねもらえるっていうインセンティブのもとにみんなが一生懸命やれば、いつの間にかですねお客さんの中に首突っ込んでる人間が増えるんじゃないかみたいなこともあって、まあ、そういうのを一生懸命こう企画したりとかしてたっていうのがあります。
なるほど。ただ実際はソーファンの社長の吉川さん、あと創業メンバーのもう一人平井さんっていう方もいらっしゃるんですけど、私もお話伺ったことあるんですが、やっぱりその銀行は手数料の どれだけ取れるいわゆるサービスかっていうところからやっぱやらざるを得ないし、なかなかあれですよね、プラス、まあ、外野からしか携わることができないっていう限界がやっぱりあって、でそのじゃあ2021年の1月にそのソーファンっていう会社をこれ作るんですけど、作るにあたってこの吉川さんとか平井さんと手栗さんはどういう会社を作っていこうと、このビジネスモデルですよね、ソーファンっていう会社。
弊社の代表の吉川は、はい、ずっと現場にいて、お客さんの中、本当に入り込んで再生やったりとか。
銀行員時代ね。
そうなんですよ。はいはい、で、M&A の売りも買いもやったりとか、まあ、うちの会社継いでくれって、異常によく言われる人間だったんですね。
そんなに、
はいはい、はい。でも何社も言われたんですけど、まあ、銀行員っていろんな会社相手にできるし、大きな仕事だし、はい、やっぱり、面白いし、うん、その時には継ぐっていう判断にはならなかったんですけど、うん、はい、まあとはいえ M&A でどっか継ぎ手を紹介しても、うん、継ぐ方の会社って、うん、自分たちの利益のためにその会社を買う中小企業、
はい、
結構小さい会社が多いので地方だと、となると、まあ、大きなグランドデザインとかじゃなくて、まあ、自分たちの一部としていいんじゃないかって言って買う会社が多いので、当然後継者も送られないし、うん、ほったらかしになったりとか、まあ、自分たちのやり方に合わせろっていう風な格好になったりとかして、結局生き生きとその継いでよかったみたいな風になってる会社っていうのは、まあ、実態としてあんまり見たことがなかったっていう原体験があって、はい、で仲介する人も、うん、いや売れたよかったって言って、うん、そこで終わってしまうので、まあ、地元の会社が発展していくために、うん、そこから先のお手伝いっていうのがどうしてもできなかったっていうのがあってですね。でこれは手数料がのビジネスってやっぱ手離れがいい方がいいじゃないですか、
はいはい、
なのでストックビジネスから最後出口が M&A 仲介ビジネスになって、うん、でそこからストックビジネスから手を引いてしまってほったらかしになるっていうことがどうしてもやっぱりおかしいんじゃないかっていうのがあってですね。でコンサルも私もやってましたけど、はい、外野からやれることっていうのは見える世界も当事者とは違うし、お金もらってるんで、まあなんていうんですか、サービスの提供してもうあとはもうナムナムとっていうようなことになってしまうことが多くてですね、うん、これはおかしいんじゃないかなというふうに思ってました。
このソファンはあれですよね、株式を全部買い取るんですよ。いわゆる中小企業のオーナーさんから株式を全部買い取るんですよね、
はい、そうですね。
で退出していただくわけですか。
そうですね、もう本当に我々は承継した会社には後継者候補を送りますんで、うん、まあ、仙台創業者さん、まあ、経営者さんには
いただいて、
そうですね、ご退任をいただくという。
だから家業っていうよりもこの事業にするわけですね。
そうですね、
つまりソーファンの社員が社長になるってことですか。
いえ、我々の社員ではなくて、うん、我々が面接をして OK を出している人たちのプールの中からこの会社をやりたいという人が出てきて、
は
い、で我々が任命をするっていう感じですね。
そういうことなんですね、
はい、
ちょっと生々しい話ですけど、はい、経営者のリスクってどういうふうにソーファンとの関係で仕切ってるんですか。
そうですね、我々はもう所有と経営を分離をするっていうことを前提に当然やってますんで、はい、で我々がその経済的なリスクも当然負うべき立場として、うん、経営者になる方は経営者っていう仕事をやってもらうだけなので、はい、個人保証とかも一切してもらわない、
ね、あ、そういうことなんですね、
ですね、はい、
じゃあこの経営者をやる方っていうのは結構厳選に選んでるってことなんですね、は
い、そうですね、もう何百人もエントリーをいただいてますけれども、うん、その中から
ご年齢っていうのはよく経営者っていうとね、はい、これ私のコーナーでも言いましたけど今 70代みたいな人が多いんですけど、
はい、最近史上最年少の社長が誕生したんですけど、はい、その方で31歳ですかね、でご高齢の方は60代だったりもします、まあ、ボリュームゾーンは40代後半ぐらいですね。
ってことはやっぱり若い方に中小企業をこの経営するチャンスを与えようということなんですね、はい、これどうやってソーファンは稼ぐんですか。会社から配当ですか。配当をもらうってことですか。
そうですね、
中小企業から、
配当と、うん、あとはその、まあ、配当できるかどうかってわ、ね、からないので、はい、我々は、まあ、当然ながら経営の支援とか後継者の支援をずっとやっていきますし、はい、社外取締役で入って一緒に経営者としてやっていくので、うん、まあ、それの分の活動費みたいな形で、
あ、いただく
っていうのもあって、はい、まあ、経営指導料というか業務委託料というか、うん、そういうものを薄くいただいているという感じです。
でソーファンはっていう会社は、いわゆる事業を回すために、あと会社を買収するわけですから、
そうですね、
元でのお金が必要ですよね、はい、これは金融機関からお借り入れしてやってるってことなんですか。
そうですね、
はい、それで返済してってことですね。
そうですね、
なるほど、
はい、
で実際そのソファンの社長の吉川さんが京都の会社でしたっけ、
はい、
の、建設会社さん、
そうですね、
三崎さんっていう会社でしたっけ、ね、はい、を社長を 兼務してるんですよね。
そうですね。
あ、これやっぱりまずは自らやってみようってことです
か。そうですそうです。はい、もうやっぱりね、やってみないことには自分たちが何やろうと思ってるかってわからないので、ね、最初の1年間ぐらいは本当に吉川は美咲っていう会社、はい、で平井はソブっていう会社に入って事業承継をしてみて、はい、で経営をやってみて事業承継をやってみて、実際どうやったらそのもっと広げていけるんだろうということを考える1年でしたね。
はい、これ所有と経営を分けるべきだっていうお考えは、それは なぜ、
まあでもね、覚悟が決まっていいじゃないかっていうのも一理あるんですけれども、うん、はい、やっぱり長くこうやっていく中で経済的リスク全部引き受けて、うん、でお天道様しか自分をチェックしていないような状況でずっとやっていくと裏切られたりとか、いろんなことがある中で壊れていく部分っていうのもあると思いますし、
あと誘惑もありますよね。
そうですね、
節税保険なんて本当その最たるもんなんですけど、会社にダメージを食らわせて、で個人としてはいわゆる利益を得る、でそれってでその何なんだって私は思ったりもするんですよね。うん、
やっぱりでもこう命を守るみたいなですね、うん、そういうその思いが強くなればなるほど、うん、そういう風になりやすいというかですね。
あ、なるほどですね。
はい、やっぱりダメになったら自分まで共倒れっていうのがもう確定しているような中で、うん、何十年もやっていかないといけない。
やっぱそういうのに手出しちゃったりねするっていうのもありますよね。はい、
そうですね。う
ん、後継者の方々、まあ、ちょっといろんな方々いらっしゃると思うんですけど、ええ、さっきの平井さんとか吉川さんもそうですけど、お金の方も含めて どんな方が後継者になられてるんですか。
マネジメント経験をお持ちになられていて、うん、でまあ、事業承継の現場だったりとかですね、うん、あと中小企業の現場とかっていうものを目の当たりにされていて、うん、そこで本当にこうナンバー2じゃなくて本当に社長としてじゃないと自分のやりたい世界はできないんだっていうことに気づかれてですね、うん、でただでもそんなねナンバーワンのポストなんて公募されているものでもないので、はいはい、それをやりたいと思っていたところに、まあ、ソーファンと出会ったんだっていうような方がですね、非常に多いです。
地銀時代からそういう構想をもうこれバシッと固めていたのか、それともやり始めてそのビジョンが明確になってきたのか、そのあたりいかがですか。
まあ、こういうことを今申し上げたようなことをやろうって思って、うん、起業したわけではなくて、ただまあ本質的に長期的にこう成長する企業を生み出したりとかするためには地域にたくさん若いいい経営者が必要だろうと思ってましたし、まあ、その結果ね、やっぱりこういうことができるんだろうというふうには感じてはいたんで、まあ、とにかく当事者にならないと、
なるほど、
外部からリスクを負わずに、
そこですね、
まあ、こんなことやったらいいんじゃないですかって言ってる程度ではですね、うん、本質的な、まあ、変革というか、まあ、そういうのはもう、まあ、散々やりましたけど、まあ、起こせないんだろうなっていうような感覚があって、
そうですね、
やり始めたっていう感じです
ね。わかりました。橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
はい、当事者となるということがですね、銀行員の皆さんっていうのは、私は皆さん能力あってレベル高いと思うんですけど、やっぱりですね、向こう岸に渡ると相手の立場になってみると、テブリさんがお話になったように現場で働いている人たちのやってる仕事の意味だとか、その地域の経済に与えている影響っていうのが本当によくわかるんで、経営者を地銀からやっぱりどんどんその作っていくってことが極めて重要なことじゃないかなというふうに私は思いました。で、中小企業の事業承継問題っていうのももう少しやっぱ地域金融機関っていうのは将来これ跳ね返ってくるわけですから、地域金融機関にもこれ間違いなくですね。なので地域金融機関が本当に自分ごととして事業承継問題に乗り出していかないと、これもう待ったなしの多分地域経済になっていくんじゃないかなと、そういうふうに感じました。
今回のゲストはソーファン取締役 CSO の手栗圭介さんでした。手栗さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓則と
濱田節子でした。次回は10月23日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。